音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、ええ声どうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ8月10日暑いでございます。
暑いんですね。
もう盆も近づいてまいりました。ご予定はあんまりないって言ってましたけど、
はい、
ご旅行も、
まあね、旅行はまあそこそこしますけども、まあ8月はね、お盆だからね、墓参りは行きますね。
お墓参りにね、
でこの年になると、たくさん行くんですよ。
お墓参りに？
はい。
なんでたくさん行くんですか？
先に行っちゃってる人がいるから、簡単に言えば。
いろんな、あそっか、一個の墓じゃなくてね、
あちこち
ご先祖さんじゃなくて
兄弟の墓とか。
あ、そういうことですね。
いとこの墓とか行ったり、こう回って歩かなきゃいけないっていう、
お近くにあるんですか？
ちょっと離れたりしてますけどね。でもまあ回れないあれじゃないですよね。
じゃあ回れるからね。ほら、地方に置いたままっていう場合もありますからね。
うちはね、それがないからまだいい。
そうなんだ。
みんなもうこっちの東京近郊に集まっちゃってるから、
まあでもね、そういった例えばじゃあ、田舎に帰った際には、例えばそういう時期関係なしに、こうね、たまにはお墓参りに行こうとか ね、そういうのはいいかもしれないですよね。うちももう父のしかないので、ただやっぱりこうご先祖様は、
向こうに
そうなんです。なのでそれはできてないんですよね。父のしかできてないですけど、でも仏壇があるので、一応分けてもらったので、
じゃあね、
なので仏壇で
もいいんですよ。
仏壇で全部、父方母方の、一応ね、そういったところにつなげて手は合わせてはおりますけども、まあちょっと、ただそれだけですけどね。
結局なんだろうな、心の自分の安らぎっていうか、よりどころというか、そういう感覚なんですよ。
そう、安らぎ、そうか、
お墓へね、行かないとなんかこうもやもやしてるんです。
そうなんだ。じゃあ
で行って ね、行ってお掃除して、お線香あげて、お花添えて帰ってくるっていうのがなんかほっとしたというか。
そうなんだ。
それが一つのけじめみたいになって、毎年やってます。
そっか、私は逆に仏壇にやってるので、お墓参りの方はいいだろう、
言ってる暇ないでしょ、
いいだろうと、
ね、
逆にいいだろうって、いや、もう仏壇が一番というか、もう全部つながってる。お墓は今私 父しかいないので、でも仏壇は全部だから、もちろんそこに父は一番下っ端でいるんですよ。でも上の方たち全部にできるので、どっちかって言ったら仏壇を中心になってますね、私の場合は。
それもいいんじゃないですか。
まあそんなことで、夏はね、もう、今年もいろんなでしたけども、すぐ秋は来ますし、冬は来ますし、もうすぐ年も明けてしまいますしね。早いですよ。
早いですね。
ノロノロしてはいられないんですね。まあでもこうやることが、私ももともとマイペースなので、こう一個のことを結構ゆっくりやるタイプなんでね。そう、自分で教えていただかないと。
取り組み方がね、そういう真摯な取り組み方なんだろうね。俺みたく適当にって言うんじゃなくてね。
いや、そんなことないぞ。適当なんですけども、ただなんかゆっくりなんですよね。育ちなんでしょうね、多分。
牛年じゃないもんね、でもね。
もちろん牛年ですよ。
え？
牛年なんですよ、私。
でした。
だからゆっくりなんです。
あら。
知らなかった。牛もほら、闘牛と乳牛とかって言うでしょ。私どっちかって言ったらこっち側ですよ。で、私不思議なんですけど、牛年の人と なぜか音楽演歌の、師匠も牛年なんですね。で、 あのディレクターも牛年なんですよ。
あらららら、
そっちはでも闘牛派ですよね、どう見てもね。
ね、あれはね、フルスタンじゃないですよ。
あれはだって、あれは
あれはフルスタンじゃないです。
あれはだそうです。まあそんなことで、はい。まあね、まあじゃあ今週のね、一、うん、曲をね、はい、まず皆様にお届けしたいと思います。はい、より恵子先生が作詞、そして、小池蓮先生が作曲のお染め久松物語でございます。野崎川、どうぞ聞いてください。さあ今週も、演歌夢の後、やはりね、名曲の探訪ということで進めていきたいと。探訪です
よ。探訪じゃありませんよ、
はい、いや先週も同じこと言ってましたね。はい、まあ、今週はですね、女道っていう曲になるんですね、
うん、
まあ、これは作曲の浜圭介先生いらっしゃいますですか、
はいはいはい、
が浜真嗣さんという歌手で歌われている歌なんです。
本人が、はい、歌うときは違う、
そうですそうです、ね、
名前というか、
そうです、
なんだ、ミドルネームとは言わないのか、これは、
まあまあ、でも浜先生の曲でございますから。
なるほど。
ちょっとこの曲をね、今週ちょっとピックアップさせていただきました。はいはい、まあ、後ほどいろいろと詳しいことはね、なんでこの曲をだったのかとか、うん、そういったところも、お話しさせていただきたいと思います。はい、それではまずは皆様に聞いていただきたいと思います。浜真嗣さんで女道。まあ、こちらはね、1988年の歌なんです、
うん、
まあ先月はね、船村徹先生の、曲であったりとか多かったんですけども、はいはいはい、まあ、浜圭介さんも結構いろんな曲の出されてまして
ですね、
うん、有名な曲たくさんあります。名曲が、
うん、
石狩挽歌とか、ね、
ね、
街の明かり、そして神戸、あと雨降る街角とか、終着駅、船歌もそうですね、前
船歌もね、
うん、先月やりました、うん、悲しみ本線日本海とか、望郷ジョンガラとか、心凍らせて、本当になんか心に残るようなこう歌、うん、メロディーを旋律を書かれるこの浜圭介さんなんですけどもね、
うん、
うん、私はこの女道はまず知らなかったんです。
僕もあんまり知らないですよね、うん、
である方がもうカラオケで歌われていて、
うん、
この詩がね、やっぱり私こう歌になるとこういうところにフフって入っていっちゃうんですよね、ちょっと暗い時代、
うん、まあ、うんうん、
今の、例えばこう水商売の女の、ね、方の詩だと思うんですけども、まあ、今の人が逆にそのなんていうのかな、あんまりこう例えば家庭的に、
うん、
まあ、貧しいとかいろんなそんなことで働いてる人よりもお金稼ぎたいから働いてる人の方が多いんじゃないかなとか思うんですけど、今はね、
うんうん、今はね、そういうの多いよね、
うん、と思うんですけども、うん、まあでもこの詩を見た時にとてもなんかこうやっぱり私は演歌の先生にはこういったものをやっぱその主人公のどう時代だとかどういう女だとか、
うん
うん、その裏側をこう話をしてくださる先生だったので、どうしてもやっぱりこういうとこにも行っちゃうんですけどね、
うん、
ちょっと詩を読ませていただきます。生まれた時からみなしごで親の顔さえわからずに、夜に生まれて夜に育った女の姿、嫌なお客にせがまれて男の枕にされながら、作る笑顔も生きるため、
うん、
これ私はよく演歌とは人生そのものだぞと教わっていたんですね、
うん、
でまあいろんな人がいるわけですので、いろんな人生がいっぱい
人それぞれ、ね、
はい、十人十色全部違うわけなんですけど、うん、その一つですよね、結局この例えばこういった詩もその一つの人生のこう物語、
うん、
物語じゃないですよ。なんかこう現実的なこう人間のこうまあねこういう世界で生きるしかない女性
夜のね
の定めっていうか、うん、
まあ、昔で言うとそのキャバレーみたいな、今はなんつうんだかな、
うん
うん、今は違う呼び方するらしいけどね、
まあ、なんでしょうね、キャバクラとか、まあ、
キャバクラとか、まあ、はい、
うん、
そういう呼び方になっちゃうんだろうけ、
うん、
昔はね本当にね、
うん、
あれですよ、あの福富さんだっけ、あの人がやってたようにねキャバレーね、うん、あれ本当にまあお子様持ってて、でまあ、離縁したとか別れちゃったりとかした人たちを集めて、うん、キャバレーで旗上がらせて、
うん、
その間子供預かってとか、
うん、
そういうこう人もいたんだよね昔はね、うん、だそういう時の、まあ、歌っていうかその頃の歌なんだろうなと思うけどね、
うん、なんかね結局あの浜さんもまあ誰かいたんでしょうね、あのこの人の人生を書いてみたいっていうようなね、
いたんだろうねモデルがね、
うんうん、なんかそんな気がしますね。まあ話をこう聞いてみたら、
うん、
まあ私はねっていう話を
こう、そうそうそう、
うん、まあ実はこうされたことがあったんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですね、
うん、
まあ夜の世界に生きてるのでね、うん、ちょっと2番もちょっとあの、
はいはい、
先行きますね。顔もわからぬ親ならば、いっそ産まずにいてくれりゃ、夜に生まれて夜に育った女じゃないさ、強く生きても逆戻り、誰が私をこうさせた、飲めぬお酒も心の支え、う
ん、どうしますこの初っ端のあの2行ね、顔もわからぬ親ならば、いっそ産まずにいてくれりゃというね、
うん、
このフレーズ、
うん、
なんともねこの女の人のねこの、まあ、主人公っていうのかな、
うん
うん、この人の在り方というかね、
お酒もね
飲めないんですよ、
好きで飲んでるわけじゃなくて、うん、まあ、覚えてたっていうことですよね。
そういうことでしょうね、
うん、まで多少酔えたら、まあ、その子がもう嫌なことも忘れて、
うん
うん、が心の支えだっていうことですもんね。ちょっとね、で3番がね、
うん、
いっそこのまま地の底でそっと静かに眠りたい、夜に生まれて夜に疲れた女の姿、夢に見ました幸せを、
うん、
夢が覚めれば虚しさが、うん、強く生きよう女の道を、
最後はねあの生きていこうというねあれに変わってるのね、
うんうんうん、
希望的な、
うん、
希望を持っていこうというね、うん、
いっそこのまま地の底でそっと静かに眠りたいっていうのはこれねどういう意味なんでしょうかね。
これはあれですよ、
一瞬ちょっとね、
うん、
ドキッと
するフレーズです
よ、うん、します、うん、まあでも、まあ、地の底でっていう表現っていうのは、うん、
地の底っていうのはまあ人生ね人生の一番下っていうか底辺というかそんな感覚なんだろうかな。
そうですよね、だから人生を、まあ、とりあえずこの今の生き方を終わりにして、うん、なんかゆっくりしたいな、ゆっくりは人生休みたいなとかね、
この眠りたいはね、うん、ちょっと違うかも、死につながるような眠りたいなのかな
ってね、そうそう、だからそっちを取っちゃいますよね、
僕は思っちゃう、
うんうん、私もそう思いました、うん、まあ、
でも、ね、
でも最後に強く生きようってなってるので、う
ん、そこで救われるの、
うん、
夢に見ました幸せをですからね。
でもなので、まあ、強く生きようっていう風になってるので、
うん、
まあ、そうやってあもう終わりにしたいわって、まあ、本当に死とは思ってないと思うんですよね、
うん、
ただもう終わりにしたい、死んだら楽なんだろうなとか、
そういう
考えなのかな、そういうことを、うん、まあ、 私たちねとも思う時ないですか。あの死ぬつもりもないし死のうなんて思ったこともないけれども、でもあなんかすごい辛い時に、あこれ死んじゃったら楽なんだろうな、これこの苦しみから逃れるんだろうなって思ったことはこうある、
うん、
多分そういうことなんじゃないかなと思いますね。なんか
ね、
うん、あこのままゆっくり寝てたいとかね、あもう終わりにしたいなこの人生、もう今日は働きに行かず今日はもう休みたいとか、うん、もうそういったことが結構日々毎回毎日毎日そんなこと思ってるとかね、
結構多いのかもな、こういう人たちって多いのかもしれない、分かんない。
夢に見ました幸せを、
今何が幸せなんだかってことだよな。
夢が覚めれば虚しさが、まあ今の人生、今の人はあのもう何ていうのか、例えばスピリチュアルっていうものが出てきたり精神論が出てきたり、
うん、
こうポジティブに生きるようになってるじゃないですか、
うん
うん、そうじゃないとこう救われないっていうか、
そう
あのなのでちょっと確かにね、今のこの時代に例えばこの曲をやるとなったとしても、なんかピントがこう合ってないっていうか、
時代とね、
うん
うん、
そう
難しいのね、
なんかこうリンクもなかなかだし、うん、いやもうちょっとなんか明るい歌を聞きたいわとか、例えばあのもっとなんかいい詩をがね、はい、これいいしねっていう詩ってこういうものじゃなかったりね、
うん、
こうすると思うんです。もうみんな結構やっぱりポジティブに今は生きてる、うん、と思うので、こういった、うん、あの女性像とかっていうところに触れることはないと思うんですけども、実際にあの私も、
うん、
あのとてもここは引っかかるあの歌なんですが、今これをじゃあこう例えば歌いたいになるとどうなのかな、歌ってもどうなのかなとか思うんですやっぱり、うん、なので、まあ、今生きてる中ではそうあんまりこうちょっとかけ離れちゃってるあのことなんだなと思うんですけど、まあでも今日なんでこの曲を選んだのかってたくさんいっぱいあの浜圭介さんの中でもいっぱいあるんですよね、あるんですけど、まあ、今週先春週からちょっとその時代背景の、
うん
うん、ことがちょっと主にやってきてるので、なんとなくそこに今日は今回もね触れてみました。
そうだね、
うん、まあ演歌ってなんかこんなこと、なんか人のなんか人生っていうか、
うん、明るい詩だと演歌にはならないんだと思う。
やっぱなんか暗いですよね、暗いっていうか ね、
ならないんだろうと思うんだよな、
うん、どっちかってやっぱこう、まあ、明るい演歌もいっぱいあるんですけ ど、
あるけど、
うん、ただあのあってなんか日本人ってこう情が深いからかな、あのそこに引っかかるっていうんですか、こういったちょっと
ジャパニーズソウルですね、
うん、なんかね
結局、
うんうん、なんかこういう日本人のなんかもっと奥深いところ、
うん、
ところにこういうそこにこう行くっていうか視点が行くっていうかね、
うん、
そうなんか想像することが好きなのかな、わかんないけど妄想じゃないけどこう想像力っていうか、
まあ、そういうのもあるでしょうね、うんうん、
それで人に優しくできたりとかね、
うん
うん、それがまあ日本人らしいっていうかね、そんなことかななんて思っておりますけど、
まあね、歌謡曲は結局あの飛べるというか、まあ、時代をね超えたりとかね、
うん、
また未来に行けたりとかね、
うん、
から逆に向こうと過去に遡って、まあ、かけたり書いたりできるわけじゃない、
うんうんうん
うん、まあ、我々が作ったような歌みたいなね、ああいう、うん、
そうですね、
うん、お墨様つみたいな、
まあ、そうなんです、まあ、だからこの私は歌い手としてはとてもこういった古い曲とかをあのこう自分が歌いたいと思うんですけども、自分が今生きてる中ではやっぱり暗いのは嫌なんですね、
うん、
あの嫌だというかポジティブにしないとこう生きていけないっていうか、 なんですかね、
そうかもしれないな、
そう普通に生きる部分ですよ、だからそう考えると、あ今の音楽、今の多分今の時代っていうのは明るいとか、例えば ほらスマップのあったじゃないですか、世界に一つだけの花とか、うん、そういう解釈のところにみんな 人が心行くわけですよね。あ、そうだこれでいいんだとか、ありのままとか、ありのままでとかってあったじゃないですか、うん、そこにこう引っかかってくるので、あの生き方としてはあのそういったことなんだと思うので、まあ我々詩を作る、詩を、曲を作る、歌うっていうところもこうまたちょっとポジティブ的なものの、うん、ニュアンスももうちょっとまた演歌でね、演歌であっても、まあ、どうなんかな、ちょっと難しいんですけど、なんかもうちょっと変えていかなくてはそれこそ取り残されちゃうんじゃないかなっていうのもちょっと思ってはおります、
はい、
うん、まあ、そんなことでね、まあ今週の演歌夢の後は、名曲の田んぼ女道をお送りいたしました。それではエンディングです。まあね、笑ってんのが幸せでございます。
そう、
うん、笑いはもう本当にあの皆さんをみんなを幸せにするので、
うん
うん、なんかもう笑い私も大好きだしね。
カラオケなんかもね、一人でね行ってる人いるでしょ、まあ、うん、俺もその口だけど、
うんうんうん、
でもさっぱりするんだろうね、歌って帰ってくるとね
一人でね
わーって発散して
そっか、でそれはやったことないですよ。あの練習しにとか、あとなんだっけ、キーを確認とかは言ったことあるんですけど、
うん、
一人で発散でカラオケはしたことないです
だって直美ちゃんの場合はステージで発散できるんでしょ。
そうそうそうそう、だからそこで
うわー拍手も
らってさ、カラオケで一人はなくて、そう、でもうちの父とかもそうでしたよ。もうなんかもう一人で自分の曲を取って、うん、それを今度聞かせると、聞かせられちゃってもう辛かったですけど
辛いってことは何
ですか。辛い辛い、毎日だって大きい音かけるんですもん、聞きたくないのにね毎日なんて
強制的に、
うん、もっとちっちゃくしてみたいな、もうガーッとドア閉めて、それだって漏れてくる。もう自分の歌大好きでしょうがなかった父ですからね。幸せな幸せな人でしたよ。
その血筋を敷いてんだよ。
いや半分ね、半分ですよ半分。いやあそこまでなりたいもん。どんだけもう自分大好きで、どんだけ自分しか見てないかって。B型、
うん
うん、私は一応 A 型なのでね。まあそんな風になってみたいなと思っております。さあこの番組は皆様からのお便り、感想、リクエストと投稿をお待ちしております。こちらまでどしどしお寄せください。ファックス番号0484247150、0484247150。メールアドレス、abenaomioffice@gmail.com、abenaomioffice@gmail.com でございます。皆様お便りお待ちしております。阿部直美のね、Facebook、ブログ、スケジュール等もね、ご確認いただいて、また応援していただければと思います。そしてこの名曲の田んぼも、評判が良くて、
うん、
いいですねという言葉もいただきました、
ね、
はいはい、ですのでまたね、次回も、続けていきたいと思います。それではお別れの曲には阿部直美で宮坂を越えて赤いとお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮でお送りいたしました。
それでは
さようなら。